両親っていうのは子供にとって大切な教師であると、そのように言うことができると思います。両親は子供たちにとって大切な教師である。そのことはもう皆さんがよく存じだと思います。どうして神様が子供たちを家庭に託してくださったのか、目的があるからです。親として子供たちに大切なことを教えていく、今もそんなことを我々賛美しました。私たちは子供たちに大切なことを教えていかなきゃいけない。どうしてそうかというと、まず子供たちというのは例外なしにみんな罪人として生まれてきているからです。だから教えなきゃいけないんです。彼らが罪のないものとして生まれてきているんだったらそんな必要はありません。でもどんなに可愛くても子供たちはすべて罪を持って生まれてきています。ですから箴言の御言葉の中に29章の中で、無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させると書いています。わがままにさせた子は母に恥を見させるって、わがままにさせたらいけないということです。というのは子供たちは生まれながらに自分の好きなように生きていきたいって、人から干渉されたくないし、自分の持っているこの自由というものを束縛されたくもない、私は自分の思いのままに生きていきたい、ほっといてほしい、そのようにわがままに生きるものとして生まれてきた子どもたち、我々はみんなそこに入っているわけですけれども、だから私たちは教えなきゃいけないんです。世の中ではこんなことを言ったことがあります。また言ってるかもしれませんが、子供っていうのは自由を奔放に育てるべきであるって。そういったことを皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。よく考えなきゃいけない。誰がそんなことを教えてるかです。はっきりしているのは、神を知らない、神を恐れない、学者と名のつく人々です。彼らはすべてのことが分かっていると言います。でも、人間の心については分かっていません。なぜなら神様が私たちに教えてくださることは何か、子供たちがわがままにならないようにしっかりと教えていきなさいと書いてあるからです。ですから放っておいてもいい、自由に子供たちを自由奔放に好きなように生きさせたらいい、とんでもないって言うんです。罪人として生まれた彼らをしっかりと矯正していかなきゃいけないんです。何のために？それは彼らが神の前に正しく生きていくためにです。神様の前を正しく彼らが生きていくためにです。ですから我々は時に懲らしめが必要になってくるわけです。というのは彼らの悪い行いというものを矯正することが必要です。箴言の22-15のところでは、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切るとあります。ですから御言葉ははっきりとそのように教えています。残念なことに、あのアメリカにおいてこのような懲らしめというのも、例えば子どもたちをスパンキングするとかいうことも今大変な問題になっています。詳しい真実は分かりませんが、私の親しくしていた友人の牧師はそれで逮捕されました。子供にスパンキングをした。彼が主張したことは、でもそれが聖書が教えていることだ。でも世の中はそれに対して否定するんです。それは暴力だって。しかし御言葉を見ると、確かに愛を持ってその子供たちがそういった間違った行いから離れるように、彼らが自分の好きなように生きていきたいとするそのわがままから離れて、神が喜ばれることが何かを考えてそれを選択していくような、そういう子供たちとなっていくように、私たちはしっかりと教えていかなきゃいけない。ですから時には懲らしめを持って我々を教えることが必要です。もし子供たちがそれも実は私を愛するゆえにしてくれている行為であるということが分かっていると、彼らはその懲らしめから学びます。しかし 親の気まぐれでやってると思うと、親に対して怒りを持ちます。懲らしめを持って、また我々は言葉を持って子供たちを正しく教え導いていくわけです。一体何が神の御心なのか教えていきます。箴言の一章の八節では、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならないと言われています。また箴言の六章の二十節のところでも、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるなって。ということは何かっていうと、間違いなく両親は子供たちに教えてきたんです。そこでソロモンは言うわけです。子供たちよ、学んできた教えを捨ててはならないって。あなたが母から学んできた大切な教えを捨ててはならないって言うんです。最初もお話したように、子供たちを教えていくって責任は両親にあります。しかしどうも聖書の中を見ていくと、もちろん両親の責任であり、父親にその責任があるわけですけれども、しかし実際的に子供と関わっている時間が長いのは母親です。覚えてます？あの預言者サムエルの母、ハンナのこと。皆さんのレジュメのところには第一サムエルの一章の22節とかそのような言葉を記しておいたと思います。ハンナは夫にこんなことを言っています。この子が血離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこにとどまるようになるまではと言って、彼女は子供を連れて主のもとへ登っていくことをせずに、生贄を捧げるためにそれをせずに、彼女はその子をしっかりと自分のもとに置いて何をしたか、訓練したんです、教えたんです。24節にはこうあります。その子が血離れしたとき、彼女はお牛さんと小麦粉1エーパ、ブドウ酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れてった。その子は幼かった。彼らはお牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。28節。それで私もまたこの子を死にお渡しします。この子は一生涯死に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝したと記されています。その様子がわかりますでしょ、ね、神様はハンナに一人の男の子を与えました。ハンナはこの子をしっかりと育てようとするわけです。そして、血離れが終わったとき、3歳ぐらいです。考えられます。3歳の子を死に捧げるために宮に連れていくんです。それよりも幼かったら、もっと手がかかります。そして一生懸命、ハンナはこの子を育てて、この子にしっかり教えて、そしてこのサムエルは、主に仕えるものとして用いられていきます。今私たちがしっかり覚えておきたいのは、3年間の間母親はしっかりとこの子に教えたんです。神について、どのように生きるかについて。感謝のことに、あのモーセの場合もそうでしたでしょ。モーセの姉のミリアム、モーセが生まれた時にその子があまりにも可愛かったのを見て、美しかったのを見て、みんな殺すことを惜しんで、そのナイル川に流すわけです。ご存知のように。パロの娘がその子を拾い上げて、その時に、このミリアムがやってきて、モーセの姉ですけれども、この子に乳を飲ます馬を探してきましょうかって。そして、その通りになりました。モーセは自分の母親によって、しかもパロの娘がお金を払って、この子を養うようになりました。宮廷に連れてこられるまでの間、モーセの母親はモーセを訓練するんです。モーセに教えるんです。御言葉を。神を。ですから、こうして親が、そして母親がしっかりと子供たちに、神について教えている姿は出てきます。新約の時代でもそうでした。テモテ第二の手紙の一章の中で、あのテモテに関してパウロがこんなことを言っています。5節。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初、あなたの祖母ロイスと、 あなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。わかるでしょ、パウロが何を言っているか。このテモテの祖母であったロイスとテモテの母ユニケ、彼らは信仰者だったんです。彼らはクリスチャンだったんです。そして彼らが何をしたかっていうと、自分の孫に、自分の息子に神のことを教えたんです。信仰を教えたんです。そしてそれがこの手元のうちに実を結んでるんです。その話をしているわけです。ですから新約を見ても旧約を見ても、私たち親の大切な務めがどういったものなのか、そのことは明らかです。我々は子供たちにしっかりと神様のことを教えていくんです。主の御言葉を伝えていくんです。ですから箴言の22の6のところでソロモンはこう言っています。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れないって。もし我々がしっかりと子供たちに御言葉を教えていくならば、そしてそれによって子供たちの生き方が変わっていくならば、彼らは年老いた後、この大切な教えから離れることがないって。だから我々親はものすごく大きな責任を神様から与えられているんです。いいです、子育てをされている皆さん、いや子育てが終わっていたとしても、我々一人一人が覚えなきゃいけないのは、しっかりと子供を教えることが親の責任なんです。いいです、何を我々が教えていくのか、我々が教えていくことはどのように生きていくのかです。生き方を教えるんです。なんとなく神様についての知識を蓄えさせることじゃありません。神様の何かストーリーを話すことでもありません。彼らの生き方が変わってこなきゃいけない。彼らの生き方が本当に神を愛し、神を恐れるものとして生きていけるように、我々が彼らに教えていかなきゃいけないのは、神様を喜ばせる生き方です。別の言い方をすれば、神を喜ばせる人生を生きるにはどうしたらいいのかを教えていくんです。子供たちにそのことを教えるんです。神を喜ばせる生き方を、人生を過ごしていくにはどうしたらいいのかって。なぜなら私たちの人生の目的は神の栄光を表すためである。いや、奥皆さんご存知のように、神の栄光を表すために神はあなたを作った、子供たちを作った、全ての人を作った。じゃあ我々はその目的に沿って生きていかなきゃいけない。神の栄光を表すために、言い換えれば神の喜ばれる日々を過ごすことです。ちょうどパウロがコリント第2の5章で言うように、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体が離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることだって。そんなふうに皆さん生きてます？いつ私たちの地上での生活が終わるか分かりません。私も7月には2人の叔父とおばを亡くしました。まだ元気だと思ってたのに、そして誰か愛する者が死を迎えたときに、もう少し元気だと思ってたのに。我々自身のことを考えたって、誰一人として明日生きるなんて保証がないじゃないですか。なのに我々はまだ明日も明後日も生きるであろうと思い込んで、信じて今日を過ごしてるんでしょう。母親であろうと父親であろうと、独身であろうと、誰であろうと、もしあなたがこのイエス・キリストを信じてこの救いに預かっているならば、あなたは知ってるんです。何のために神が自分を作ってくれたのか、何のために私は生きていくのか。私を作ってくださった神、私を愛してくださっている神、私にこの素晴らしい救いを与え、永遠の住まいを備えてくださった神、この神が喜んでくださることを私は選択して生きていくんです。なぜならそのような歩みをするときに私たちの神の栄光が表されるからです。そのために作られているんです。ですからパウロはそのために生まれ変わった人生を生きていこうとしました。 死んでいようと生きていようと私はあることを願っている。主に喜ばれることであるって。で、実はそのことをパウロが自分自身の告白としてただけじゃなくて、そのことをパウロは教えてました。テサロニケの教会の中で、テサロニケ第一の4章の1節のところでこうあります。終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように。ね、彼らは聞いてたんです。どのように歩むことが神を喜ばすことになるのかって。それを彼らが学んだし、そして実際に彼らがそのように生きてたんです。パウロはそのように教えて、こう生きることが神に喜ばれるんだ。そのことを教え、それを学んだテサロニケのクリスチャンたちはそのように生きてたって。で、問題は私たちなんです、皆さん。問題はあなたなんです。あなたがどんなふうに生きているかです。神が喜んでくださることを考えながら、選択しながら、そのように生きているかどうかです。あなたの人生を神様ご覧になって、それを神様喜んでいらっしゃるかどうかです。だからパウロはこう言っています。エペソの5章に、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって。5章の10節のところに、何が神に喜ばれるのかをしっかり考えなさいって言うんです。その責任が一人一人にあるんです。誰かがそう言ってきたとか、ずっとやってきたとか、そんな話をしてるんじゃないんです。みんな考えなきゃいけないんです。何が神の前に喜ばれることなのか。ですから、こうして見たときに、女性であろうと男性であろうと、既婚者であろうと未婚であろうと、誰であろうと、我々一人一人が考えなきゃいけないことっていうのは、みんな一人一人が責任を持って、今日神の前に生かされているこの日を、神が喜んでくださることを選択しながら生きていく。それが我々の責任です。そのように生きているかどうかを我々考えなきゃいけない。で、今日私たちはこの母の日ということで、特にお母さんたちのことを覚えて感謝をし、そしてそのお一人お一人の上に神様の祝福があることを祈ります。そのお母さんたちのことについて、しばらくの残された時間をご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。お母さんたちに今お聞きしたいことっていうのは、今我々は個人的にどんなふうに生きていくのかっていうのを見てきました。信仰者としてどんなふうに生きていくのか、男女関係ありませんでした。未婚も既婚も関係ありませんでした。みんなこのように生きてきなさいって。で、問題は、母親であるあなたは、もし娘が与えられているとするならば、そのことを娘さんに教えているかどうかなんです。もちろん息子に対しても同じです。でも、特にそのことを娘にそのことを教えているのかどうかです。というのは、母親は先ほどから見てきたように大切な教師としての役割があります。どんな教師としての役割を持っているか。彼らは、母親は子供たちに、特に娘たちに、次のことを教えなきゃいけないんです。それは、神様に喜ばれる家庭をどのようにして築き上げていくかということです。母親が教えなきゃいけない大切な務めの一つというのは、神様が喜ばれる家庭をどのようにして築き上げていくのかって。なんでそれが大切かって。そのような責任が与えられているからです。テトスの2章の中で、パウロは年配の婦人たちに対する教えを与えています。しっかりと、まずあなたたちが御言葉に従って、神に喜ばれるように生きていきなさいと。その時にどうなるか。そうすれば、2章の4節のところに、テトスの2章の4節ですが、彼女たちは若い女性たち、婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、親深く、締結で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるようにと、諭すことができるのです。それは神の言葉がそしらえるようなことのないためです、と書いてます。年配の女性たちが若い女性たちを教えていく。そのことについてこのように記されています。 家事に励むようにと教えるって言うんです。なんでこんなことがここに記されてるんでしょう。というのは、その当時、この婦人たちというのは非常に大切な務めがありました。家庭において、粉をひいて、引くこともそうだし、パンを焼くこともそうだし、洗濯もそうだし、料理を作ることもそうだし、子育てもそうだし、糸を紡ぐこともそうだし、客をもてなすこともそうだし、家庭をきれいに保つなど、いろんな責任を持ってました。家庭における責任です。というのは、家庭というのが妻や母にとって最も大切な場所だからです。夫や家族の者たちに安らぎを与える場所なんです、家庭というのは。ですから、パウロはここで、年配の女性たちが御言葉に従って神に喜ばない歩みをするときに、あなたたちは若い人たちに教えなさいって。彼らも同じように、素晴らしい家庭を築いていけるように、教えていきなさいって言うんです。それがここに記されたんです。しっかりとした、素晴らしい神が喜ばれるような家庭を築いていけるように。いいです。我々が考えなきゃいけないの、皆さんね。お母さんたち。あなたのお嬢さんがあなたを見てて、あなたは人生の先輩です。そして信仰者であるあなたは、すべての点で模範です。あなたが歩むように彼らも歩んでいきます。あなたが素晴らしい家庭を作り、神が喜ばれる家庭を築いたら、子供たちもそれを見て、そのような家庭を築こうとします。そのような家庭を、神が喜んでくださるような、そんな家庭を築こうって、皆さん心に決めてそのように歩んでいらっしゃいます。どうして神様が家庭という大きな責任の場を皆さんに与えたかです。今お話したように、それが最優先事項だからです。家庭をおろそかにしちゃいけないんです。ご主人が帰ってきたときに、そこが本当に憩いの場所なのか、安らぎの場所なのか、それとも戦場なのか。家庭というものを守っていく。神が喜んでくださるような家庭を築いていく、そのような大きな責任が、お母さんたち。与えられています。そしてあなたがそのような家庭を築くことによって、後から続いてくるあなたの娘たちが、そのような家庭を築こうって。また同時に、神に喜ばれる家庭だけでなくて、神が喜ばれる妻となるためにはどうすればよいのかを考えなきゃいけないんです。四つのことがあります。一つは、夫を愛することです。夫を愛することです。今我々見たように2章のテトスの2章の4節のところに、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛しって言っています。夫を愛するってどういうことなんでしょう。ソロモンは箴言の31章のところでこう言います。12節、彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしないって。つまり夫を愛している妻は、その夫のために良いことだけをしようとするんです。アメリカのクリスチャンの作家であって、そして神の心にかなう妻という本を書いたエリザベス・ジョージというクリスチャンがいます。個人的な友人でもあるんですけれども、その方がこの本の中でこう言ってます。妻っていうのは英語ではワイフじゃないですか。W-I-F-E と書きます。皆さんのノートにも書いておきましたけれども、この W という、妻のワイフというこの W は、温める、ウォームの W だと。それは夫の生活をあなたの愛で温める。ワイフの愛はインプルーブであると。より良いものとする。助け手として夫の生活をより良いものにしていこうとする。 ワイフの F はフォローです。従うということです。夫のリーダーシップに喜んで従っていこうとするんです。そしてワイフの E はエスティームと尊敬することです。夫を最高の権威を持って、敬意を持って尊敬するように。これが聖書の教える妻だって。神様が喜ばれる妻なんです、これ。ということはどういうことかっていうと、妻である皆さんに神はこのことを期待してるっていうんです。そのような妻としてあなたが歩んでいるかどうかなんです。夫を愛しなさいって。夫を愛して。そして、決して夫の悪いことを口にしないって。二番目に言えることは、夫を助けることです。夫を助けること。これはさほど難しいことじゃないんです。なぜかというと、何のために神が女性を作ったのか思い出してください。創世記の2章の中に出てきますけれども、その後18節、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうって。神がお作りになった自然界の中で、動物の中で、その夫の助け手となるような存在がいなかったんです。犬でもダメだったんです。猿でもダメだったんです。だから神は女性を作ったんです。先ほど紹介したエリザベス女王妃はこの御言葉の意味を仲介書からこんなふうに説明しています。人は彼の責任を共に担い、愛と理解を持って応答し、神の計画を実行するにあたって全身全霊を持って彼に協力してくれる誰かを必要としていました。男性が自分自身に与えられたその責任を担ってくれて、そして愛と理解を持ってそれに応答してくれて、いろんなことに、そして神の計画を実行するにあたって全身全霊を持って自分自身に協力してくれる、そういう助け手が必要だ。神が与えてくださった、男性に与えられた大きな責任を果たすためにそういうサポーターがいる。そのようなサポーターを神が備えたんです。ですから女性の皆さん、お母さんたち、あなたたちに与えられている大きな責任というのは、主が備えてくださったあなたの夫を心から愛して彼を助けていくことです。そのためにあなたは作られ、そして神様は結婚を許されたんです。あなたの務めというのは自分の夫を助けていくことです。そのためなんです。助け手なんです、皆さん。三つ目に言えることは何かというと、夫を尊敬することです。エペソ人の手紙の5章の33節のところにも、妻もまた自分の夫を敬いなさいというふうに記されています。というのは、さっきもお話したように夫には大きな責任が与えられているんです。どんな責任かというと、自分のその家庭を治めていくという責任です。で、その責任を彼が果たしていくために決して妨げとなってはならないんです。じゃあどうしたらいいか。夫を尊敬し、彼を思いやり、彼を理解し、そして夫が神から与えられたこの責任を果たせるようにと祈り続けていくことです。みんなが考えなきゃいけないこと、あなたが考えなきゃいけないことっては、あなたは子供たちの前でどのようにあなたの夫のことを話してらっしゃるかです。お父さんの悪口を言ってないかどうかです。お父さんのことを蔑んでないかです。お父さんのことを批判していないかどうかです。なぜならそのような態度でもってあなたが夫を扱うならば、 子供たちみんなそれ見てます。そしてそのような風な、そのような模範に従っていこうとするわけです。皆さんにお勧めすることは、もし何かあるんだったら、個人的に二人だけで話すことです。質問があれば。でもあなたたちのすべてを見ている子供たちの前では、しっかりと覚えなきゃいけない。私の責任は夫を尊敬することだって。悪口を言うんだったら、かえって彼のことを感謝することです。どんなに素晴らしい夫を神様が備えてくれたのか、どんなに素晴らしいお父さんを備えてくれたのか、そのことをあなたは感謝することです。時に人と自分の夫を比較することもあるでしょう。それを私たちはしてはなりません。比較するのは自分自身が神の命じておられるその妻の姿と比較をしてみてどうかということです。神が望んでいる妻の姿と自分を比較してどうかです。欠けているところがあればそれを反省して悔い改めて正しく歩めばいいわけです。自分が神様の命令からどれだけ外れているのか、そのことを吟味する、それだけです。我々は人と自分の夫を比較するのではないのです。夫を愛すること、夫を助けること、夫を尊敬すること、そして四つ目に夫に従うことです。ペテロ第一の手紙の3章の1節に、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさいって、という言葉が言うのは、たとえその夫がクリスチャンでなくてもそうしなさいって、神の前に罪を要求されるんでなければ従いなさいって。エペソの5章の24節の中でも、教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。また5章のエペソの5章の22節、実際にはこの5章の22節にはこの動詞はありませんけれども、21から続いてくるわけですが、妻たちはあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。コロサイの3の18でも、妻たちを主にある者にふさわしく夫に従いなさい。今この従うとか服従って言葉を挙げてきました。皆さんレジュメにも書いてきました。いいです。全部これは現在形なんです。何を意味しているかって、ね、たまにそうすればいいって言うんじゃないんです。そのように継続しなさい。夫に従うというのがあなたのライフスタイルでありなさいって言うんです。そのようにという言葉が私たちに命じるんです。コロサイの3の18のところで、夫に従いなさいと。このように従うということは見たときに、これは下にという言葉と、そして配置するとか下位に、つまり低く置くというような、そういう2つの言葉が合成されています。つまり下位の兵士が上官に従っていくように、聖書は男女を見たときにどっちが偉くてどっちが偉くない、そんな話をしてません。みんな平等です。でも妻がすることは何かっていうと、あえて自らの意思でその夫の下に入って、そして彼を支えて彼に従っていこうとするんです。あたかも自らがその下級の兵士であるかのように、その上級の兵士に従っていくような、そのような態度を持って従っていきなさい。最初も触れましたけれども、ご主人がクリスチャンでなくても同じことです。見てくださいます。ペテロ第一の手紙の3の2節のところに、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですって言うんです、はい、つまりこういうことです。クリスチャンの妻が、ね、神を知らないその夫に忠実に従っていく。なぜそのようなことをするかって、それはその妻が神を恐れてるから、神を愛してるから、 だから神が命ずることを忠実に行っていこうとする。その行為によって、その歩みによって大きな証がなされていくんです。神を恐れかしこむ清い生き方ってあるじゃないですか。彼らはわかるんです。この妻が一生懸命仕えているその姿を見るときに、彼らは神を愛しているということ。ですから夫に従いたくありませんと、そういう思いというのは神から来てんじゃないんです。持っている罪から出てくるんです。我々最初に見てきたように、我々というのは子供の時からわがままなんです。生まれながらにわがままなんです。自分の好きなように生きていきたいんです。従うなんてもうまっぴらごめんなんです。そしてそのことをアダムとエバがエデンの園を追放されていくときに警告されました。創世記の3章の16節のところで、罪によって神がお作りになったときは、夫がリーダーシップを発揮し、そして妻がそれを支えていく、そのような完全な関係があったんですが、罪ゆえにその間にライバル意識が芽生えてくるんです。どっちが主導権を取るか、どっちが上に立つかで、その通りに問題が現実に起こっています。ですから従いたくないというのは明らかに罪から来ているものであり、主の命令に逆らっているものです。前のマスターズ大学のカウンセリング学部長、カウンセリング学部の学部長であったウェイン・マックという先生はこんなことを言っています。夫に対する服従は夫への愛を試す試金石であると同時に、神への愛を試す試金石でもある。つまり夫への服従は単に夫に対するものにとどまらず、キリストに対する服従の行為であるとみなされなければならない。夫に対する服従は夫への愛を試す試金石であると同時に、神への愛を試す試金石である。ですから、あなたが本当にあなたの夫に従っているというのは、あなたが神を愛していることの証なんです。神がそう命ぜられたから、神を愛するゆえにそのように実践していくんです。神が喜ばれる家庭を築いていくこと、神が喜ばれる妻として生きていくこと、そして3つ目に、神が喜ばれる母となるためにはどうすればいいのか。2つのことを見たいと思います。1つは、先ほどテトスの2章の4節に出てたように、子供を愛することです。でもその子供を愛するというのは、子供の罪を放任することではありません。最初から見てきているように、箴言の13の24のところで、鞭を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめるとあります。子供を愛する者は子供の間違っているところを正しく矯正していこうとします。皆さんもよく存じるように、時間がかかります。忍耐が必要です。涙があります。自分たちもなかなか変わらないのに、なかなかその子供たちのその罪の心が変えられていくかというと、ですから我々は幼い時からそれを始めなきゃいけないんです。御言葉が見て教えてくれたように、幼い時からそのわがままに対しては、罪に対しては徹底的にそれが間違っていることを教えなきゃいけない。それを放っておくと後になって大変です。後になっても希望がないわけじゃありません。しかし大変だ、そのことは事実です。子供を愛する子供と、子供をしっかりと教えていくことです。今我々見てきたように、子供たちにしっかりと神様の御心が何であるか、それを教えることです。何を神が望んでいるのか、どんなふうに人生を生きていくのか、どんなふうに学校を選んでいくのか、仕事を選んでいくのか、伴侶を選んでいくのか、どんな家庭を築いていくのか、どのように生きていくのか、しっかりと我々は御言葉を通して子どもたちに教えていかなきゃいけない。 そして同時に生き様を持って我々は彼らを教えていくんです。今大切なことを我々は見てきました。ちょっと皆さんに聞いてみたいんですけど、皆さんはお子さんたちに死を信じることの素晴らしさを教えておられます？イエス様を信じるというのは素晴らしいことだって、この救いに預かるということは本当に素晴らしいことだって、それを子どもたち見てます？神の御言葉を学ぶその素晴らしさを子どもたちに伝えてます？主の御言葉っていうのは素晴らしいものだって、また主の御心に従っていくことの素晴らしさを伝えてます？我々はミスター・ミセス・パーフェクトではありません。みんな知ってるように、ひょっとしたら私たちにとって一番大切な子どもたちに与えるレッスンの一つっていうのは、我々自身が子どもたちの前で謝罪することかもしれない。我々が謙虚になって。今私たちはこういう大変なことというか難しいことでも確かにありますけども見てきました。ひょっとすると皆さん、あんた一生懸命子どもたちを教えてこられた。子どもたちに対して一生懸命最善尽くしてきたかもしれない。そう信じます。でもひょっとしたら皆さんに欠けてるのは、子どもたちに一回もごめんねと、お母さん悪い見本を示してきたって、それを許してほしいって、お母さんこれから神が喜ばれるように生きて神様を喜ばしていきたい、だからお母さんのために祈っといて、そんなこと言われたことあります？どっちかというと我々は子どもたちを責めることが多いです。でも子どもたちは私を見てるって。これであるアメリカのポピュラーなもう古い曲ですけれども、その曲をそのテレビをつけた時に流れたんで聴いてるとこんなことを歌ってました。あなたの言葉を子どもたちは聞いてる、あなたの態度を子どもたちは見てる。そうなんです皆さん、我々の人生っていうのは子どもたちに対しての大きな教材です。我々は後から続いてくる者たちにどんなふうに生きるか教えていくんです。神の前をどのように歩んでいくのかを教えていくんです。説教はいくらでもできます。でもひょっとしたら我々に必要なのは子どもたちの前に謙虚になること、我々の弱さを明らかにすること。その時に彼らも謙虚にされると思いません？人間って面白いもんで、力でいけば必ず力で反発するもんです。神様を喜ばせる生き方、そのこと今私見てきました。あなたに大きな責任がある。神が喜ばれる家庭を築くこと、妻として母として生きること、そうするときに子供たちは、あなたの娘さんたちは、私もお母さんのような家庭を築きたいって、私もお母さんのような妻になりたいって、私もお母さんのような母親になりたいって、でそのような神が喜ばれる、神を喜ばせる生き方を実践していくために、時間を取りません。皆さんよくご存知です。次の5つのことを考えてくださいます。1つは、あなたが神を喜ばそうとするならば確実に必要なことは御言葉を学ぶことです。御心を知ろうと思ったらそれしか方法ありませんでしょ。どれぐらい御言葉を学んでます？ある人はひょっとしたら日曜日の礼拝に出てくるその日が1週間の中で唯一聖書を開くときである。どうやって信仰成長します？成長なんかありえないです。悲しいことにそういう生活を送っていくとどんどん信仰は後退します。 そして残念なことにその生き様を見ている子どもたちはそのように生きたらいいんだと。だってみんなわがままだから。神に従って生きたくない者たちだから。2番目に、我々は御言葉を学ぶだけじゃない、御言葉を理解しなきゃいけない。自分勝手な解釈はダメなんです。神がおっしゃっていることを正しく理解することです。そして3番目にそれを実践していくことです。何度も我々見てきているように、そうしなければ我々の信仰って成長しないでしょ。皆さんのレジュメにいつも考えましょうって書いてるのはなぜか、何かスペースが余ってるからそこに何か書きましょうじゃなくて、皆さんは聞いた御言葉をどう自分の生活に生かしていくか、それが皆さんが神様から問われている責任でしょ。4番目に考えなきゃいけないのは、御言葉で自分を吟味することです。信仰者として自分の歩みはどうなのかです。自分は母として、妻として、御言葉が教えているその教えに近づいているのか、離れていっているのか、立ち止まっているのか、歩んでいるのか。そして最後に言えることは、神が示してくださることに対して我々謙虚に神の前に悔い改めることです。悔い改めるというのは自分の罪を認めて、それを心から神の前に謝罪するだけじゃない、正しく歩んでいくことです。まさにこういうふうに神に喜ばれる生き方をしている人は、別の言い方をすれば神を恐れている人です。なぜなら神を恐れている人というのは、神が憎まれることから離れ、神が喜ばれることをしようとしている人だからです。箴言の中でソロモンは言いました、主を恐れることは悪を憎むことである。箴言の8章の13節です。神が喜ばれないことから離れて、神が喜ばれることを行っていこう。その人はまさに神を恐れる人物です。ですから、まとめです。今日我々が見てきたのは、神を愛する妻としてあなたが成長していく。そのために必要なのは、神を恐れる妻としてあなたが成長することです。神を恐れる者としてあなたは成長していくことです。そしてあなたの生き様を持って子供たちに、どのように生きることが神の前に正しいのか、どのように生きることが神を喜ばせることなのかを教え続けていくことです。まだレッスン終わってません、皆さん。まだあなたの務め終わってないんです。さっきも見てきたように、子育ての最中にいる人も、子育て終わった人も、我々は後に続いてくる者たちに教え続けていかなきゃいけないレッスンがあるんです。どんなふうに生きていくかです。どのようにこの人生を、神が与えてくださった人生を生きるかです。いろんな葬儀の機会に何回か私が耳にしたのは、イエス様をお信じになっていない子供たちがこんなことを母親に言う言葉を聞きました。それは、あなたの子供として生まれてきてよかったって。確かに感動をもたらします。非常にいい関係がこの親子にはあったんだなって、そのように思います。でもね、皆さん、信仰者の皆さん、あなたが召されるときに、あなたの子供たちがどんなことを言うのをあなたは期待し願います？私はこんなことを思います。それは、お母さん、あなたは私の人生において最も大切なことを教えてくれました。あなたによって私は主を信じて従うことがどんなに素晴らしいかを知りました。神の御心に従って生きることがどんなに素晴らしいかを、お母さん、あなた教えてくれました。だから感謝します。子供であってよかったではなくて、あなたは私に大切なことを教えてくれた。神を愛すること、神を愛する者がどういうふうに生きていくのか、どんなふうに生きていったらいいのか教えてくれた。お母さん、ありがとうって。いいです。神はあなたにそれを望んでるし、あなたにそれを期待してるんです。つまりそれはどういうことかっていうと、それはあなたにとって実現不可能な話ではなくて可能な話なんです。神様をしっかり見ることです。御言葉に立つことです。そして神を恐れて日々を過ごすことです。 思い出してください。あの箴言の中でソロモンが良い立派な妻の話をしています。素晴らしい妻の話をしています。でこの妻について最後でその夫が子供たちが彼女を称賛します。覚えてますでしょ。箴言の31章のところに出てきます。でその31章の30節のところにこのように記されています。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかしその後です。主を恐れる女は褒めたたえられる。なぜ彼女が夫に褒められたのか、子供たちが称賛したのか、彼女は主を恐れる女性として生きたんです。それが主があなたに望んでいらっしゃることです。どうぞ立ち止まらないでください。歩み続けてください。主を恐れる人として、そんな女性を神は望んでいらっしゃる。そんな女性にあなたがなることを主は望んでいらっしゃる。そのような歩みを今日から始めてください。イエス様、この時間を心から感謝します。私たちをあなたが罪より救い出してくださって、そしてあなたの子供としてくださいました。今日私たちお母さんたちのことを覚えて、その働きに感謝し、その信仰に感謝する、そんな時間でもあります。主よ、どうぞこの礼拝の集いのご婦人方お一人お一人を覚えてください。どうぞその一人一人の心を励ましてくださり、希望を与えてくださり、そしてまだ残されている一体どれだけの時間があるか分かりません。今日が最後かもしれません。ですから今日というこの一日をあなたが喜んでくださる妻として、母として、祖母として歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。私たちが後から続く者たちに残すことができるのはこの大切な教えを残していくことです。言葉で言うのは簡単です。でも我々が生き様を持って彼らにこのように生きるんだということをしっかりと教えていくという大きな責任がありますから、どうぞ神様、その責任を今日一人一人が果たせるようにどうぞ力をください。助けを与えてください。また一人一人もその助けをしっかりといただきながらあなたを仰ぎ見て歩んでいくことができますように。お母さんたち一人一人を祝してください。そして彼らがますますあなたに喜ばれる母として、妻として、あなたから与えられた務めを全うすることができるように、あなたがよくやったとお褒めくださるように、それぞれ一人一人を強めてください。どうぞあなたが導いてください。あなたの御言葉に感謝をして、またこの愛する皆さんを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。